正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は12月6日、月曜日午後1時を回りました、はい、皆さんどのような月曜日の午後お過ごしでしょうか。とうとうね、2021年も最後の最終月に入りまして、
はい、師走になりました。
師走ですね、走りますね。
あ、もう正木さんなんか走ってますね。
なんか気ぜわしいです ね、
ね。
なんかでもそれってなんだろう、ちょっと楽しみながらっていう感覚ないですか。
いや、なんかやっとと思ってね、なんか嬉しくね。
新たに次の、ね、新しい年がスタートする前にとりあえず今年のいろんなことを片付けてしまおうっていうのはすごくなんか気合が入る月なのかもしれないですね、だから走っちゃうのかなという気もしますけれどもね。で、まあ、そんな中なんですが、はい、今日は12月6日、明日が12月7日、この日はですね、暦の上では大切
です、ね、
大きい雪と書きます、
はい
はい、雪が激しく降り始める。今年の冬はね、かなりこう雪の量も多く、寒い冬になりそうだという長期予報も出てます、
ね。正木さんからそうやってずっと前から聞いてたんですけれども、11月後半ぐらいからあちこちで本当に雪の情報聞きますね。
そうですね、これから先もどんどん雪の量が増える可能性が ありますのでね。
そうですか、
しばらくは暖冬傾向でしたけれども、はい、今年は雪対策、寒さ対策はしっかりとぜひ行ってくださいね。まあ、そんな中、この寒い冬を、ね、乗り切るには暖房を使いますよね、
はい、
で暖房っていろんなやり方があって、まあ、今はエアコンとかね、床暖房とかも入ったりしてるのかな、
はい、
でも昔はその石油ストーブ、石炭ストーブ、薪をくべてとか、
ね、
火鉢とか、
最近またちょっと流行ってきたみたいですけどね。
そう、これがですね、あんまり流行ってしまっているとこれはまたちょっと環境問題につながってしまうので、ね、難しいところなんですが、はい、実は今日はねそのお話なんです。皆さん、化石燃料という言葉を聞いたことはありますでしょうか。今日はそのお話をしたいと思います、はい、
なるほど。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
COP26 という会議がね、10月末から11月にかけて行われましたけれども、イギリスのグラスゴーという、ね、場所で行われましたが、はい、この会議で最後に採択されたグラスゴー気候協定では、石炭火力発電を段階的に削減するなどの、合意文書、ね、作られたわけなんですけども、
ね、
石炭を使った火力発電というのは温暖化の原因となる二酸化炭素を大量に排出してしまいます、
はい、
なのでこの COP26 でね、特にこの石炭の火力発電というのは特別にこうやって合意文書に含まれたと、盛り込まれたということも言えるかなと思います、
そうですね、
でね、その今日はその何でしょう、化石燃料のお話なんですが、その化石燃料の一つ石炭、
はい、
これ石炭って皆さんどうですかね、馴染みありますかね。若い方って知ってるのかな、石炭って。実際にものとして
石炭、そうですよね、
あんまり普段の生活では冬場でも目にすることはあんまりないですかね。私の年代からすると、石炭といえばすぐに蒸気機関車、はい、SL、これ の、 動力、燃料になりますので ね、そういうイメージがありますけれどもね、
はい、
ほとんどの方は多分蒸気機関車とかね、そのあたりで、石炭ってイメージできると思うんですが、
はい、
そのね SL ね、石炭を使って、動かすこの、蒸気機関車、
はい、
まあ、この鉄道だけじゃなくて蒸気機関といえば、産業革命の立役者みたいなものですから。
いや、本当に、
ということはね、この前先々週からお話しした、産業革命後の温暖化にやっぱりだいぶこう影響を与えているというかね、原因の一つ、大きな原因の一つ、
はい、 まあ、逆に、ねね、この産業革命っていうのがもうすごいでしょ、この石炭で蒸気機関車でっていうのはなんか映画とかにも随分なったので、うん、私たち子供の時からなんかあの西部劇とかね、うん、ああいうものでこう学んだというか、すごいな、うん、西洋ってすごいなみたいな、まあ、発展したそういうものと象徴としてね、私たちも覚えてますけどね。
海野さんは映画ねよくご覧になるから、はい、そういうところでその産業革命の流れっていうのは感じられてるのかもしれない。それもあるかもしれないですね。少し前の時代の映画なのかな、
う
ん、
まあ、確かに子供の時、ね、私が子供の時ですから、うん、もう父とかね母とかの世代で、うん、今の若い人にしたら何それって言うかもしれないですけれども、ね、
例えば有名な映画だったら駅馬車とか、はいはい、チェーンとかね。
そうです、そうです、荒野の七人とかね、
荒野の七人とか ね、
ね、うん、私はユリブリンナーが大好きでしたけれどもね。まあ、そんな話はまた
改めてその話をねどっかでしょう。はい、ちょっと話戻しますね。
はい、戻してください。
まあ、蒸気機関といえば、まあ、産業革命の立役者みたいなものです。だから温暖化防止に向けた取り組みには、この石炭の使用を抑えていくことっていうのは絶対急務なわけなんですね。
そうですね。うん、
ちなみに世界の1年間の二酸化炭素排出量の約4割が石炭を燃やすことで発生しているとも言われているんですね。
4割ですか。
この石炭もいわゆる化石燃料の一つになりますが、
はい、
じゃあその化石燃料って他に何があるかっていうと、石油、天然ガス、
うん、
それから最近よく話題になるシェールガスとかメタンハイドレートなども化石燃料に含まれます、
はい、そうなんですね、うん、
でこの化石燃料なんですが、もうこの名前の通りですね、化石なんですよ。
化石なんですね。
そうそう、はい、理科の実験とかね、機会がある方も多かったかな、ちょっと河原に行ってね、
うん、
コンコンコンってやって化石をちょっと採掘してみるようになってね、その体験、ね、僕ちっちゃい頃やったことあるんですけども、
はい、シーラカンスっていうのが今出てきました。懐かしい。
アンモナイトとかね。
そうそうそう、
これ化石ですよね。
ですよね、習いましたね。
でその化石燃料というのは、はい、その名前通り、うん、大昔に生きていた植物や動物が死骸になります、まあ、死んでしまいますよね、うん、そうするとその死骸がたくさん地面の中に堆積して、
はい、
まあ、長い年月をかけて、とんでもない年月をかけて、うん、地面の中の圧力とか地熱により、まあ、変わって石のようになってしまったもの、これを化石と言いますね、
はい、
この化石のうち燃料として用いられるものの総称をこの化石燃料というふうに言います。もともとはですから、化石燃料っていうのは自然に生きていたものがもともとなんですね、
はい、
ということはよく考えると、もともとあった生きていたものを再利用してるんだから悪くないんじゃないかってなんとなく思いますね
、
はい、思います。
大
昔に自然界で生きてきたものを再利用してるんだから特に問題ないんじゃないか、
うん、
でもね、それは実はそんなことはなくて、で、
はい、
大問題なわけです。環境に優しい生活しようって言ったら、うん、リサイクル、リユースとかありますよね、うん、いろいろ、はい、再利用する、
ね、それっていいことと思ってます。はい、
ここについてはそれが当てはまらないんです。
違うんですか。
さあ、なぜでしょう。
なぜでしょう。
はい、この答えはですね、はい、後半にお話したいと思います。ここで一曲お届けしましょう。
グソクムズで街に溶けて。
Okay.
足むずで街に溶けてお届けしました。
はい、今日のこの番組のテーマは化石燃料。
化石燃料
なんですね。なんとなくよくニュースにも出てくる言葉ですけれども、ちょっと詳しくねこのあたり解説していこうかなと考えております。
はい、
これね、化石燃料とはって調べていけば調べていくほど、うん、その地球の成り立ちと地球温暖化の関係がね、どんどん分かってくるんですよ。
わあ、すごい。
今回のいろいろ調べ事をしてると面白くて、その仕組みが
ね
こうやってつながっていくんだなっていうのすごく分かったので、そのあたりがね、あの皆さんにお伝えできたなと思ってるんですけども、ちょっとあの復習しますね。
はい、
化石燃料というのは大昔に生きていた植物や動物などの死骸が地面の中に堆積して、長い年月をかけて地面の圧力とか地熱によって変成されてできた化石のうちの燃料として用いられるもの、この総称を化石燃料というふうに言いますが、もともと自然界にあったものを再利用しているのでいいんじゃないかと、
なんかねそんな気もなりますけれども、
先ほどお話ししましたけども、実はねこれはねもう違いであって、ここはねあのよく理解していただきたいとかね、あの僕も勉強したいと思うんですが、
はい、
なぜ今化石燃料を使わないようにしようと全世界が動いているの、
はい、
あの COP26 でも化石燃料を使った、その石炭を使った火力発電を抑えましょうっていうね新たな合意がなされたぐらいですからね、
はい、
これ地球の歴史と関係があります。地球に生き物が住むようになったのは今からおよそ35億年前になります、
はい、
わあちょっとイメージできないって思わないでちょっと聞いてくださいね、
はいはい、
生き物が住むようになったのが今からおよそ35億年前。
35億年前
で、実はねその頃の空気、はい、大気というのは主に窒素、水蒸気、二酸化炭素、それから硫黄酸化物、これ火山ガスですね、このあたりで、できていたというふうに考えられていて、これでそれら、全部今の大気の中にも実は含まれてはいるんです。でその中の特に二酸化炭素についてはですね、今その二酸化炭素問題になってますでしょ、うん、温暖化のね原因となる、
はい、
その当時の二酸化炭素の量というのは今の二酸化炭素量よりもかなり濃い濃度だったと言われています。
そうなんですね、
うん、非常に二酸化炭素量が多かったんですね、
うん、
大昔。なおかつ地球上に最初に現れた生き物って動物ではなくて、植物に近いもの、
そうですよね、
ですよね、あの要するに呼吸をしないというかね、酸素を必要としない、
うんうん、
で植物といえば二酸化炭素を吸収して酸素を出す、いわゆる光合成をします。
はい、習いました、光合成、ね、そうですね。
でそう考えると大昔って二酸化炭素量が多かったので、はい、植物にとっては非常にいい環境だったわけです。
なるほど、そういうことになりますね、う
ん、二酸化炭素大量にあるのでそれを吸って酸素を作り出して、うん、その中で光合成をして、うん、養分はどんどん作っていくと、うん、栄養を作っていくと。でその流れがあるので植物がですね当時一気に繁殖します。
うん、
二酸化炭素をどんどんどんどん取り込んで光合成をして酸素をどんどんどんどん出していったわけです、
はい、
となると大気の中の空気の中の二酸化炭素量を減って酸素増えますよね。
増えますね、はい、
うん、でそうなると今度は酸素が必要な生き物が増え始める。
うまくなってますね。
人間はもちろん酸素ないと生きていけないのでね、うん、はい、その流れがようやくここでできるわけですね。でその後もですね、地球っていうのはいろんな紆余曲折がありましてね、氷河期があったりいろいろあるんですけども、最終的には、私たち人間が、この世の中を支配しているような形になってしまっていると、
住みやすくなったわけですよね、
うん、でその私たち人間が、大昔に生きていた植物動物が死んでしまった後化石になって今はそれを燃料にして使ってる、
うん、
だから再利用でいいんじゃないかって話になるんですが、
ね、はい、
生き物が本当にまだいない頃、でき始め、生き物がねようやく誕生し始めの頃って大量の二酸化炭素があったんですよ。
ということなんですよね。
ということはその当時の大量の二酸化炭素が、
うん、
今の地球は地面の中に封じ込められてるんですよ全部。なので今の空気の中っていうのは酸素も十分があって、うん、二酸化炭素はある一定の割合あるけれども、うん、酸素によって僕たちは生きていけるわけです、
はい、
でポイントは当時のね大昔の大量の二酸化炭素が地面に封じ込まれているから今の環境があるという言い方もできなくもないですよね。
なるほど。
となると、
うん、
今はね、その大量に地面の中に封じ込められた二酸化炭素、まあ、これはですから、まあ、石油とか石炭という形になってるんですが、それを新たに取り出して燃やすと、今度は当時の二酸化炭素がどんどん大気中に、今の大気中に出ていってしまうわけです。
大変
なので二酸化炭素量が増えてしまって温暖化を招いてしまっているという、そういう流れになるんですね、
はい、植物は住めるかもしれませんが、とりあえず人間にとってはよろしくない状態になりますよね、
うん、あ、だから植物にとったらしめしめなのかな、今を温暖化進んでるってことは。
ドキ、
森林にとったらいい条件でも、多分森林破壊、人間がいる森林破壊のがすごく進んやってるから、
はい、
やっぱりまあ良くないでしょうね。植物にとってもやっぱりいい環境じゃないな、きっとね、今はね、
うん、
ちょっと新たな疑問が
新たな疑問
まあ多分そう、絶対そうだと思いますね、はい、なので、あの温暖化防止策っていうのはすごく大事になっていくわけですね。ちょっとこれ温暖化とは直接関係ありませんけれども、別の見方をすると、
はい、
非常に緩やかなスピードではあるものの、今の地球は命、生命が誕生する前の環境、要するに酸素が少なくて二酸化炭素だらけの命が住めない環境に近づいているということも言えなくもないですよね、
うん、そうですね。
いや、こうやって考えるとですね、
はい、
非常に怖いと思いません、
ね、怖いです。
温暖化が進んでいくと僕たちの生活も脅かされるし、もっともっと進んでいくと二酸化炭素大量になってしまって、
うん、
生き物がいない頃の地球の環境に戻る方向に今進んでるということですね。
怖いですね、本当に、うん、
まあ、そのね、生き物が住めないぐらいの二酸化炭素量、酸素の少なさになる前に、多分温暖化の影響で人類は滅びてるとは思いますけどもね、
うん、
怖い話ですけども、
ね、怖い話です。
で、こうやって考えると、その人間が化石燃料を大量に使うということは、
はい、
地球環境そのものが、人間が、人間だけじゃなくて動物、もっと言ったら植物の一部も住めない環境にしてしまってると、うん、その方向に向かってるってことは、これも明らかなわけです。
そうですね。
なかなか歴史のお勉強のね、みたいな、古代のお話みたいになりましたけども、
いやでも歴史は繰り返すとかね、すごく大切なことを今日お話聞いたなと思います、
うん
うん、
地球環境はどんどんね、変化させてしまってる、人間によってね、
はい、
でそれは絶対いい方向に向かっていることはないという、
うん
うん、二酸化炭素量もそうだし、今温暖化によるいろんな影響も人間にとってはまあほぼいいことはないですよね。寒がりの方がね、温暖化になって嬉しいや、寒くないの好きだから、
そんな言う人いますね、
っていう、あの、僕も実は夏好きですよ、
はい、私も夏好きです
が、うん、だけれども、それじゃあ夏の暑さが異常に暑くなるのは好きかっていうと、絶対ほとんどの人は嫌いというかね、嫌なはずです、
はい、
ということもあるので、やっぱり地球はもともとそのものの地球環境、あの生物が誕生後のね、人間が誕生後の最初の頃の環境を維持することがすごく大事、
はい、
なので、あの気候変動問題、温暖化に対する対策などは非常に大事ということになりますよね。
せっかく知恵があるんですからね。
今日は化石燃料ということをもとに、地球の歴史もね、ちょっとお話ししましたけども、地球ってそういうものなんですよ、皆さんね、はい、しっかりとね、覚えていただきたいと思います。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、ここで番組からお知らせがあります。
はい、環境省脱炭素ライフスタイル推進事業の高度化検討等委託業務の一環で実施しています環境意識全般に関するアンケートへのご協力のお願いです、
はい、
この番組を聞いてですね、環境意識がどう変わったかなどについてお尋ねしていますので、どうか皆さんぜひね、ご回答いただきたいですね、うん、はい、回答期間は11月の1日からもう始まってるんですけれども、来年の1月10日までとなっています。アンケートにお答えいただいた方の中から抽選で10名の方に 2way 保冷バッグまたは折りたたみボトルをプレゼントしています。まさきさん、 はい、この番組を聞いてもうどう思ったかとかね、ぜひお聞きしたいですね。
うん、そうですね、ね、皆さんにちゃんとした情報をお届けできているのか、皆さんのアンケートの結果で、はい、私がね、は
い、
怒られるかもしれないし、
いえいえいえ、ね、私たちはでもね、それを知りたいですから、
そう、ぜひね、そういう情報っていうのは本当に知りたいです、ね、
もう誰も怒らないんですけれども、はい、私たちは知りたい
、はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします、はい、詳しくはですね、ラジオ関西、または兵庫環境創造協会のホームページ、こちらもぜひね、ホームページを見て他のこともいろいろ知っていただきたいですからね、ぜひどちらかのホームページ、ぜひ探っていただいて回答をしていただきたいですね。
はい、よろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いいたします。
さて、それと、まあ、月始め、今日は、ね、月始めということで、はい、番組から毎月、ね、5名様に防災グッズのプレゼントしていますが、先月分の当選者の発表をしましょうか、は
い、しましょうか。たくさん本当毎週メッセージをありがとうございます、はいはい、いただいてるので読ませてもいただきたいと思うんですけれども、はい、いいですか。まさきあきらの地球にいいこと、環境問題、テレビ見たのに化石賞だって日本は遅れてるって言われちゃいましたっていつもいただいてます。神戸市北区のマーブルさん、ありがとうございます。
そうそう、 COP26 のあの期間にね、うん、民間の環境保護団体がその化石賞っていうのを出すわけなんですが、これね、ちょっとね、誤解があるんですよ。
あ、そうなんですか。
日本化石賞取りましたってニュースになってるでしょ、日本だけじゃないんですよ。
日本だけじゃないの？
化石賞って、はい、会議が行われてる間毎日発表されてるのご存知でしたか？
あら、
知らなかったでしょ。
知らなかったかも。
で、日本が取ったのは1日だけで、はい、その日もですね、はい、3カ国ぐらい取ってるんですよ、化石賞。ちょっとね、間違って伝わってるんですよ。
あ、そうなんですか。
かといってね、だから日本大丈夫じゃないんですよ、もちろんね、うん、日本は日本で化石賞取っちゃったんでね、
取っちゃった、
それはもう真摯に受け止めなきゃいけないんですけれども、うん、はい、毎日発表されるので日本だけじゃなくて、各国やっぱりね、突っ込みどころたくさんあるんですよ、ちゃんとしてくださいよっていうことなのでね、ちょっと誤解のないように、
はいはい、でも本当考えなければいけないのは、
そうそう、それは間違いないですね、はい、
ありがとうございます。ありがとうございます。マーブルさんね、頑張りましょうね。あ、また、その他にもですね、ホットレモンさんとかですね、もうレインボーさんとかいっぱい今のメッセージもね、たくさんいただきまして、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
月のあかりさん、ありがとうございます、うん、ね、堺の方からもね、たくさんいただいてます、ありがとうございます。こういう方々と、これもちょっと読ませていただきたいんですが、兵庫県は加古郡稲美町の方からいただいています、はい、ラジオネームみどちゃん、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、11月15日の放送を聞きました。森のお話興味深かったですといただいてますが、うん、森林破壊の話をね、まさきさんしてくださって、まさきさんの口調はソフトで親しみがあります。防災グッズ希望しますといただきましたので、は
い、
この方はじめ5名の方にプレゼントしたいと思います。みどちゃん待っててくださいね。その他の方も、はい、厳選なる抽選で送らせていただきます。
はい、当選おめでとうございます。もうしばらくね、発送までお待ちください、はい。さて、今月も同じ防災グッズ5名様にプレゼントさせていただきますのでね、はい、どしどしお便りお寄せください。宛先はこちらになります。
おはがき、お便りの場合は、郵便番号 650-8580、ラジオ関西、まさきあきらの地球にいいこと。ファックスでは、078-361-0005、メールではまさき @jocr.jp、 こちらまでお寄せください。お待ちしています、
はい、お待ちしております。ということで、まさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。